今宵は山田、ゲストをご紹介いたしましょう。山口大学教育学部副学部長でいらっしゃり教授の和泉健二さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
さて、今ご紹介いたしました先生、教育学部ということで、はい、やはり教員を養成する、もしくはまた教育に携わっていらっしゃるわけですけど、
はい、
ご専門っていうのは先生は何をご専門になさるんですか？
本当の専門は化学なんですけれども、
はあ、
はい、今日はちょっと理科の専門ではなくて、教職大学院、今度28年度から設置することになりました教職大学院について話させていただければなと思っております。
わかりました。教職大学院、はい、山口大学でスタートということなんですね。はい、そうです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
改めまして、今夜は山口大学大学院のこの教職大学院、はい、こちらのお話を伺えるということなんですけれども、
はい、
先生、この教職大学院というのはこれ何かの略ですよね？正式には
正式にも、一般的には教職大学院と言っておりますが、
はいはい、
正式には、
はい、
山口大学大学院教育学研究科、うん、
はい、
教職実践高度化専攻というのが正式な名前になっております。
ちょっと難しい名前になっておりますけれどもここからは教職大学院ということでお話を伺っていきたいと思います。はい、そもそもこの教職大学院というのはどういったものなんですか？
はい、そうですね、教職大学院の中身の説明に入ります前に、
はい、
ちょっと専門職大学院ということでお話しさせていただ
きた
いと思います。
はい、
教職大学院というのは専門職大学院の一つなんですけれども、専門職大学院は2003年度にスタートした制度でして、高度で専門的な職業能力を持った実務家の養成ということで、はい、特化した大学院でございます。
なるほど。
で、教職大学院の他にはですね、よくお聞きになったことがあるかと思いますが、法科大学院とか会計大学院、あと山口大学では技術経営研究科という専門職大学院も持っています。
なるほど。
で、専門職大学院は現場での第一線で活躍するスペシャリストなどを養成するということで、教職大学院も現場で活躍している実務家と言われているんですが、実務家の先生なんかも大学院の第一教授としてお呼びして、現場経験者が小中高とかの学校現場の経験者が4割以上で占めている大学院になります。
はい、なるほど。そうですよね。いわゆる教育の部分においてはスペシャリストでなければなりませんし、
はい、
やはりこういった制度っていうのは必要ですね。
そうですね。
で、どうなんでしょう、日本全体、大学っていうのはたくさんあります。はいはい、特に教育学部っていうのもいっぱいあるかと思うんですけれども、はい、この教職大学院というのは全国的な状況から見るといくつぐらいあるんですか？
はい、教職大学院が最初に設置されたのは平成20年なんですけども、
はい、
その時には20大学が全国でスタートをしました。
はい、
で、中国地方では、中四国地方では岡山大学と、鳴門教育大学が平成20年に設置しています。
はい、
で、それからあんまり増えてなかったんですが、平成27年度、今年度現在では27大学が教職大学院を持っています。
なるほど。
で、はい、28年度からは山口大学をはじめ全国にプラス17大学が、はい、設置されることになっています。
じゃあ、本当に本格的にこれからそういった教育が始まるということになる
でしょうか？ね、はい、それまでいろいろ業績が上がってきたということで、文科省の方も本腰を入れてきたという状況です。
なるほど。さあ、そしてこの教職大学院設置をしようと、山口大学でもですね、はいはい、これはどうしてそのような話になったんですか？
はい、一言で言えばですね、はい、学校現場が抱える、今日的課題への対応がますます必要になってきたということでございます。
はい、
子どもたちの抱える課題としてはいろいろあるわけなんですが、学ぶ意欲の低下とか、自立心や規範意識の低下、社会性の不足、いじめや不登校、そういった子どもの問題もありますし、学校経営の問題としては、
はい、
保護者との連携とか地域との連携、危機管理体制なんかがいろいろ課題としてあるわけで、それらを、一緒になって解決していくためには、大学の中でこもっていてはいけないと、
はい、
現場と連携しながらやれるような大学院を作りましょうということで、これまで山口県教育委員会さんとも連携、話し合いを重ねていきながら、はい、今回設置に至ったということでございます。
なるほど。 ちなみに山口県の場合ですね、
はい、
どういった、まあ、こと、まあ、今現状ですけれども、それと、まあ、これからの課題っていうものに関してはいかがなんでしょうか。そういう話っていうのもやはり出てるんじゃないかと思うんですけれども、
はい、山口県ではですね、もちろん今言ったような課題は全国的な課題でもありますし、うん、山口県は今教員の大量退職の時代を迎えています。それで、要するに今、この10年でかなりの先生方が退職されてしまいますので、うんうん、そういった教員の研修の文化とかそういったものをベテランの先生からなかなか引き継いでいけない環境というのが目前に迫っていますので、うん、教員としてもこのミドルリーダーになり得るような先生が必要としております。
うん、なるほど。
また大学卒業した教員は、うんうん、まあ、研修等を重ねて徐々に成長していくわけですけども、うん、はい、そういった大量退職に備えて、うん、できるだけこうより現場のことをよく分かった学生を、うん、教員として、輩出してもらいたいということ、うん、そういった要望が県の方でもあります。
なるほど。そして山口大学ではもともと教育学部が存在していて、はいはい、そこから、まあ、教員がたくさん育っているかと思うんですけれども、はい、まあ、それこれまでのその教育とはまた違って、
そうですね、
新たな、
はい、
教育方針というものがあるわけですよね。
はい、これまで山口大学でも教育学研究科として大学院で、うん、教員養成をやってまいりましたし、うん、学部でも毎年多くの学生を教員として輩出しております。で、学部の方でもですね、実は今年度から、学校教員の養成をする過程に一本化しました。はい、うん、それまでは必ずしも学校教員の免許を取って免許を取らなくても卒業できる過程があったんですけども、はい、やはり教育学部 の使命として、教員をもっと本腰を入れて、養成する必要があるということで、はい、今年度から学部の方も、うん、教員養成に一本化になりました。その中でやはりリーダー的な教員を養成するためには、うん、これまでのような大学院あるいはまあ学部も外に出る機会が多くなったんですけども、うん、より学校現場 に密着した、うん、形での教員養成を行う必要があるということです。うん、で、教職大学院は基本的には学生さんは学校現場と大学との行き来をしながら、生きた学びを行うという形をとっております。
はい、まあ、まさにこれからまあ、いわゆる教職に就こうと夢を持っている学生にとってはですね、より深い、学びができるということだと思いますけれども、はいはい、さあ、それでは引き続きですね、山口大学の教職大学院についてお話を伺いたいと思いますけれども、はい、まあ、実際にこの山口大学でのこの教職大学院の、まあ、詳しい内容といいましょうか、どのように進めていかれるのかというところを、はい、一つずつお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、分かりました。
まず最初にご紹介しましたように正式名称は、はい、教育学研究科の中の教職実践高度化専攻という名前になっています。
はい、
研究科の中には従来から2つの専攻があったんですが、3本目の専攻ということで、はい、新しく立っています。
はい、
学生定員は14名、
うん、
で教員数も14名です。
同じなんですね。
はい、そうなんです。
その教員というのは先ほども先生お話にもありましたけれども、もう経験者ということですよね。はいはい、
県教委さんといろいろ話の中で作り上げてきた大学院ですので、はい、県教委さんの方からも、派遣教員を、教員を派遣していただいておりますし、
はい、
あと現場経験者、退職された校長先生とかも入っておられます。そういった実務家経験の人が半数以上今いる状況になっています。
なるほど。そしてその他にはどういった、はい、今度はコースなんですかね。
はい、その専攻の中に2つのコースを設けました。
はい、
1つは学校経営コース。これはですね、うん、現職教員、県の県教委さんの方から、
はい、
実際に学校にお勤めの先生を大学院生として派遣していただくという、そういったコースです。将来管理職になるとか、ミドルリーダー、それ校長先生として将来的に学校の経営に関わるような、そういった力のある先生を、大学院生として派遣していただくというコースです。
社会人の大学、
そうですね、
ということですね。
はい、
そして、
はい、もう一つは、 教育実践開発コースという、うん、これはあの学部卒の学生を中心にしたコースで、あの学校現場に学生をもうは、あの行かせるんですけども、
はい、
その中で学校の様子を直に肌に感じながら、すぐに即戦力として学校に現場に出ていける、うん、そういった、うん、あの実践力に優れた学生を育てようというコースでございます。
なるほど。なかなかその例えば今そのコース2つ分かれてましたけれども、はい、例えばそのまあ日々の学びの中で、
はい、
このコース同士でのこのコミュニケーションっていうのも多分取れてきたりするんでしょうね。
そうですね。あの現職教員として、うん、学校経営コースに来られる先生方も日々、うんうん、あの学生と接する機会も当然出てきますので、改めて学生を見ながら、うん、あの自分の振り返るとか、うん、そういった機会も出てきますし、もちろんあの学部卒の学生にとっては、実際に現場にで活躍している先生方と日々接する機会も出てきますので、それ自体が非常にまだすごい学びだなというふうに思います。
そうですよね、はい、さそしてこの教職大学院のもともとのコンセプトといいましょうか、はい、まあ、そういったものはどういうふうになっているんですか。
はい、あの各大学で、うん、いろんな形での教職大学院というのがあるんですが、特に山口大学では、うん、コミュニティ拠点方式といいまして、はい、ある学校だけじゃなくって、うん、その学校を中心として、うん、周りの学校さんにも声をかけをしながら、うん、その地域での課題解決、学校が抱えている課題を解決するとともに、その地域 の課題解決に貢献しようという、そういったコミュニティ拠点方式を軸として、実践と、あとまた大学の方にも当然帰ってきて基本的な学びをすると、そういった実践と大学との往還ですね、うん、それを行いながら、
うん、
こうスパイラル的に成長していこうという、そういったコンセプトで、カルキュラム等を組んでいます。
なるほど。ですから大学だけでそういう教育を行うんじゃなくって、もう山口県では山口県全体、そしてその市町村、ね、はい、まあ、いわゆるはい、それぞれの各教育委員会とか、
はい、
そういったところとも連携を取って、
はい、
この度はということですね、
はい、学部長を先頭に立ってですね、
はい、
県内の全市長教委さんの方に回らせていただいて、うん、協力をお願いしています。
はい、
で県教委さんとも連携しながら、
うん、
今回派遣していただく先生方に関しては、各市長教委さんからの推薦で、
うん、
県教委さんの方で、うん、その中からまたいろいろと調整された7名の先生方が今、うん、教職大学の方に受験されているという状況です。
もうそういうふうに進めていかれると、山口大学からぜひ先生に欲しいというような声も各所から上がってくるような気がいたしますね。
はい、ぜひそうなってほしいと思っています。
はい、でこれは例えば入試とかっていうの、先生これ、
はい、
どういった形になるんですか。です
ね、もう11月17日に終わりました。
あ、もう終わったんですね。
はい、おかげさまで、はい、合格発表も終わりまして、今手続きを順次進めてもらっているところです。
いや、もう今からもう本当にワクワクなさっている方々いらっしゃるということですね。
はい、ワクワク半分心配半分でしょうけどもこちらも頑張っていきたいと思っています。
はい、なるほど。それはもう定員もう10、
はい、
おかげさまで、おっしゃった14名っていうのは確保したということですか。
合格発表発表は15名でやらせていただいたと思いますが、
うん、はい、なるほど。まあ、これはでも毎年毎年繰り返されていくことですからね。はい、本当に実質これからどんどんそういった方々が増えていっていただきたいですよね。
そうですね。そういった、はい、実践力に優れた先生、
うん、
管理職経営コースで、うん、力のある先生をどんどん輩出していって、そういった卒業生修了生が、
うん、
活躍してくれればそれでまた教職大学院の存在感が増してくるかなというふうに思っています。これからが、はい、勝負だなというところです。
はい、さ教育の現場というのは私たちが例えば、まあ、マスコミなどで目にしてもですね、
はい、
本当に時代の、まあ、移り変わりとともに、
う
ん、
ね、
自分大変な現場になっているかと思うんですが、はい、そういうふうに考えるとこの教職大学院というのはとても重要な役割だというふうに私ども、はい、今日お話を伺って感じたんですけれども、はい、先生最後にこの教職大学院に、まあ、向ける先生の思いというのを聞かせていただけたら嬉しいです。
はいはい、まあ、教職大学院に限らずですね、教員養成、はい、学校の先生方、まあ、教育に関してなんですけども、うん、 今あのネバーエンディングストーリーのテーマ曲をあのかけましたが、
はい、
これあのミハイル・エンデ、映画自体の原作はミハイル・エンデの原作です、
うん、はい、
で、エンデがですね、あの面白いこと言ってるんですが、はい、あのシャガールとかの絵で子供の絵を描いても、
うん、
あの普通の美術的作芸術作品として見てもらえると、
うん、
で園では児童文学者なんですが、
はい、
児童文学というと一段低く見られるっていうんですよ。
はあ、なるほど、
はい、
うん、
そういうところがですね、
うん、
ちょっと最近は教員に関してもちょっとあるんじゃないかなという気がしています。最近よく言われるのは教員の社会的地位の低下とかですね、うん、あるいはあの教員免許もう年間何万件も出してるわけですけども、うん、
はい、
この中であの教員本当に教員になるのはごく一部です、で多くの方は免許は持っていると、
はい、
そうするとそこでなんか自信を持つんですよね。私も教員免許持ってるんですよ、
私も持ってるんですけど一度も使うこともなく、
はい、そうするとですね、うん、やっぱりあのなんか問題が起こった時に、どうも教員をちょっと下に見られるような傾向が最近あるんじゃないかなという気がしています。で私の知り合いに面白いことが言った人がいて、
うん、
素人が口出しやすいのはプロ野球と教育だって言うんですよね。
あ、なるほど、確かに、
はい、でもあの教員は実際には卒業してからもいろんな研修を重ねていって、あの最近は学び続ける教員という言い方をします。養成、採用、研修、
うん、
それぞれずっと長い目で教員は育っていくものであって、
はい、
あのまあ、教員免許状は教員採用試験資格、うん、あ、教員採用試験の受験資格くらいなもんだという捉え方ですね、うん、
なるほど。
ですのであの、うん、本当の教員というのはそれから育って立派な教員、うん、まあ、立派って言ったらあれですけど、
うん、
実力のある教員を育っていくということが今求められているわけで、教職大学院もその中核として、これからますますあのその役割を果たしていって、うんうん、果たしていきたいなというふうに思っています。
なるほど、まあ、なかなかですね、本当にあの環境というのもその例えば卒業して先生になってもその赴任した場所でまた全く他の方々ともまた環境が違うし、はいはい、まあ、出会いっていうのもまたあるかと思うんですけれども、そういったことにも負けない、
はい、
心の強い教育をするんだという、はい、そういう人たちを一人でも多くこの、教職大学院でですね育てていただいて、
はい、
いずれも本当に山口県のこの教育のレベルがまた上がってですね、
はい、
これはひいては大学あの全国でのその教育のレベルにつながっていくんじゃないかと思いますので、ぜひあの山口大学のここを目指していきたいっていう、はい、ね、
ぜひそういうふうに思ってもらえるように頑張って成果を上げていきたいと思っています。
まあ、これからだと思いますけれども、どうぞ先生あのしっかりと、
はい、
よろしくお願いいたします。またあのぜひですねその成果をいつかどこかでお話しいただければ、はい、
そうですね、その修了生なんかがぜひいいよって言ってもらえるような、
そうですね、
はい、そんな、はい、教職大学にしていきたいと思います。
期待しております。今夜は本当にどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。